今私たちの礼拝シリーズでは、すいません、説教シリーズでは礼拝というものを見ています。そしてその御言葉、私たちの礼拝でどうしてこんなに御言葉がいっぱい見せているのかを見ています。というのは、多くの人が思うのは、あの礼拝でまず最初の30分に音楽と賛美歌を歌って、それからあの御言葉の解き明かし、まあ、説教が始まるということで、あまりあのそのワーシップと説教が関係ないと思っている人が多いんですけれども、でもう一回最後にあの説教の間にもう一回ワーシップするとか、そうではなくて、説教が始まるときにワーシップが終わるのではありません。この御言葉というのは、あの御言葉がなければワーシップは生きたものとなりません。もちろん音楽や賛美もします。でもこの聖書がワーシップに力を与えるのです。私がどうしてこんなに感動しているのか、この歌を歌っているときにどうしてそんなに感動を覚えるのかと言ったら、それはその歌がこの聖書にある言葉で、その聖書にある真理を歌い賛美しているからで、その時に、ああそうだ、その神様がこの通りだ、救いがこうだ、この憐れみが、神様の憐れみがこういうものだということが自分で感動するからですから、神の御言葉が私たちのワーシップのエネルギー源となります。そしてこのワーシップと御言葉というものは一緒に進むということを見てきました。私たちは御言葉を通してワーシップ、主を崇めるのです。そしてもっと、じゃあどうして私たちの礼拝がこんなに御言葉中心かという理由をさらに今日は見ていきたいと思っています。どうしてあのドラマやスキットや、その天井からパラシュートで降りてくるようなあのエンターテインメントがどうしてないのか、どうして御言葉中心なのかを話していきます。一番目の理由は、私たちの神の御言葉というものが、その死んだような礼拝の信仰から私たちを遠ざけるのです。そのよく活気のない死んだような教会という、その理由は音楽とかを変えればいいということではなく、どうすればいいんだ、どうすればなんかどんどん人が減っていくし、そうだ音楽を変えよう、そうだ牧師を変えよう、そうだ子どものミニストリーをもっと盛り上げようとか、もっと楽しいプログラムをして子どもをあの楽しませようとか。でもそれでは一番大事な点を見逃しています。たとえ素晴らしい音楽があって、プロのミュージシャンを呼んで、そしてで次の詩は何かなってこうエキサイティングだとしても、御言葉がなければ長く命は続きません。そう、ワーシップはないのです、御言葉がなければ。この御言葉というものが本物のワーシップのエネルギー源となるのです。そうですね、あのバッテリーの充電ケーブルをあの繋ぐとき、その御言葉につながっていること、御言葉につながることが私たちに命を与えてくれるんです。ドラムセットとかエレキギターとか素晴らしい本とかではなくて、楽器とかではなくて、御言葉です。御言葉がなければどんどんあの古臭くなり、あの枯れてしまい、死んでしまいます。だからヘブル人の手紙にこう書いてあります。ぜひ皆さんご自分の聖書を持ってきてみてくださいね。皆さん聖書、ご自分の聖書持ってますか？あげてみてください。おー、素晴らしいですね。 iPad の人もいますけど、でもこの御言葉です、聖書です。 もちろんあの新しいそういう機器でもいいですけど、まずヘブル4章12節には神の言葉は生きていて力があり、神の言葉は生きていて力がある、生きていて力がある、生きていて力がある。どうしてこう言ってるかというと、ほとんどの人はそう思ってないからです。そうだ、聖書ただ読まなきゃ、聖書読まなきゃ、読まなきゃ、毎日読まなきゃと思ってるだけですが、でもこれは生きていて力があるのです。そして両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。わあ、それはすごいですよね。よく人が私にこう言うんです。ブラッド牧師、今日のメッセージはもう僕のためのだった、今日のメッセージは私のためのだった、でも私はそんな皆さんの人生をちゃんと知ってるわけではもちろんありません。でもそれは神様がこの御言葉が人々の考えや計りごとを判別すると書いてあるからです。だからこの御言葉があなた自身を表すんです。御言葉です、御言葉です。そしてこの御言葉を使って、この御言葉を使い始めれば死んだような教会はありません。でもその御言葉によって、新命記8章3節、人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるとあります。ですからパンは必要ですけれども、朝食昼食夕食と食べるように、そのパンだけではなくて、人は主の口から出るすべてのもので生きるとあります。ですから体とその魂、あなたの魂があまりにももう上乾いている時があります。というのはこの聖書が魂の食物だからです。この魂は、そう、あなたにはその体だけではなくて、エクササイズをして、食べ物を食べても、この御言葉がなければあなたの魂が上乾いてしまうのです。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべてのもので生きるとあります。この聖書は生きています。また新命記の32章46節、あなた方は私が今日あなた方を戒めるこのすべての言葉を心に収めなさい、これはあなた方にとって虚しい言葉でなく、あなた方の命であるからだと。そう、だからこれは無駄な虚しい言葉ではありません。古臭い本ではありません。そして神様というのはもうすでに私たちが考えることを予期しておられます。それを驚くべきことです。ただの言葉だと思うかもしれませんが、でもこの言葉はあなたの人生を変えます。あなたの考え方を変えます。どういうふうに感じるか、またどういうふうに行動するか、そしてそれがあなたの人格を形成していきますけれども、そのイエス様は自分のことをアルファであり、オメガであり、そしてイエス様は言葉だと言っています。初めに言葉があったと。だから何もない時にこの世に言葉が、イエス様が、そしてイエス様がまた肉となってこの世に来てくださった、そしてその栄光をキリストの地に表してくださった、そして恵みと誠に満ちておられた。この御言葉のゆえに神様を賛美しましょう。この御言葉があなたを変えます。これは虚しい言葉ではありません。あなた方の命です。 ですからこれがその死んだような礼拝にジャンプスタート、活気を与えてくれます。ですからもしこのワーシップがを生き生きとしたいものにしたいなら、ステンドギャラスもキャンドルも音楽も関係ありません。そういうものが罪というわけではありませんけども、でも皆さん、そういうものにはでも力がないんです。力がないんです。そういうものにはその神の御言葉のみに力があるんです。そしてこの御言葉がある時にその精霊が働いてくれます。そのだからパウロが若い牧師テモテに言っています。その若くて怯えていたテモテに向かってパウロはこう言いました。第一テモテ4章13節で、私が行くまで、テモテよ私が行くまでいいですか、ドラマとかそういうことをしなさいじゃなくて、聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさいと。その神聖書の教えに、音楽とかキャンドルとかステンドグラスとかそういうことは全然言ってません。もちろんそういうものに反対してるわけじゃありません。でもそこに力はないのです。皆さん、この御言葉があれば、あなたがちっちゃい箱の中にいようが、素晴らしいステンドグラスの大聖堂にいようが関係ありません。この御言葉に力があるのです。知恵がある。そしてあなたの状況に関係なく、この御言葉をどこでも読むことができます。昼休みに、また大学のキャンパスで、また寮の中で、その状況や環境に関係なく御言葉を読むことができます。御言葉のなしに私は何もなりません。だからこそある教会のその礼拝が活気のないのは、御言葉が十分にないからです。もちろん私が一番素晴らしい説教者というわけではありません。だけど一生懸命御言葉を伝えます。だからターキーフットミドルスクールに中学校でやった頃、本当に暑くてカフェテリアはその頃はそんな綺麗じゃなくて、とても暑苦しくて、そう、悪い礼拝というと、その時にはCD プレーヤーで CD をかけていました。でもう一回歌いたくても、もう一回そこを繰り返したいと思ったらリワインドしなければなりませんでした。その2年間ブーンボックスの CD プレイヤーで使って賛美してたんです。だけどその頃から50分60分説教していました。私たちのステンドグラスも素晴らしいパイプオルガンも何もありませんでした。でも御言葉がありました。御言葉がありました。でも悲しいことに、その多くの人たちが教会はファーストフードレストランのようであってほしいと願っています。早くちょうだい早くちょうだいと、短い方がいい早い方がいい、早く出て早く入って早く出たいと。だからインアンドアウトという、インアンドアウトと呼ばれるバーガーチェーンがありますけれども、そういうふうに教会もあってほしいと。早く入って早く出る、早くゴルフコース出てきたいし、早く終わってほしい。そうすれば早く教会のことを早くちゃっちゃっと終わって自分のことやりたいと。でもその時に御言葉はすっかり削除されてしまっています。オンラインで見たんですけども、一番短い説教というのはカトリック教会にあるそうです。その調査によると 47% のカトリック教会 だから約半数のカトリック教会ですねは説教が10分以下だそうです。10分以下私が10分だとしてちょっとあの喉の調子を整えて終わっちゃうだけですよね。そう、特にそのあのうん、あのそうですね、短い時間がいい人はカトリック教会がいいです。その記事に書いてありましたけど、でも御言葉がなければ命がありません。御言葉です、御言葉です。ご自分で決めてください。あなたはあの御言葉の命が力が必要ですか。その聖画像とか素晴らしい大聖堂とかゴージャスな聖歌隊の音楽とか、でもそういうものがその御言葉の代わりにはならないのです。2番目の理由、なんで私たちの礼拝が御言葉中心かという2番目の理由というのは、神の御言葉が私たちを変わり、生涯変わり成長させ続けるのです。それは外からからのプレッシャーではありません。そういう他の人からの、あの他の人からのその連帯責任というプレッシャーがあなたを変えるのではなくて、神の言葉の力があなたの心の中で内側からあなたを変えて、あなたに大きな違いをもたらします。御言葉です。あなたを変え続けるのです。生涯にわたって。ご一緒に第二ペテロを見てみましょう。私の言ってることが書いてあります。第二ペテロ一章、今お話ししたことがここに書いてあります。第二ペテロ一章二節から、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによって、そこにその、主イエスの神としての道からとあります。あなたがそれを与えられた、そう、神としての道からは私たちに与えられるとあります。神としての道からは命と経験に関する、経験に関する全てのことを私に与えてくださいとあります。だからちょっとしたその人生の一部分だけこの言葉があの適用されるとかっていうのではなくて、この道からは私たちのそのあすべ、すみません、神様の命と経験に関するすべてのことが私たちに与えられております。その栄光と徳によって尊い素晴らしい約束が私たちに与えられました。尊い素晴らしい約束とあります。そのような尊い素晴らしい約束はどこにありますかと言ったら、この聖書にあります。その神の力が私たちに与えられて、この聖句を読むと私たちの人生にすべて必要なことが御言葉によって与えられるとわかります。あなたのそう命と経験に関するすべてのことです。この尊い素晴らしい約束が、そして4節、その約束のゆえに、それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ神のご性質に預かるものとなるためですとあります。この御言葉、あなたは神のご性質に預かるもの、すなわちキリストに似たものとなっていくことができるんです。そして自分の そのどう考えるか、何が価値をあるものか、何が自分の優先順位か、どういうふうにスケジュールを立てたらいいか、そのいろんなニュースで悪いニュースを見たときに、癌があったり失業したり、そういうときに人生にはいろんなことが起きますけど、でもそのあなたがそういうことにあったときにどう反応するかが変わってくるのです。その神の知恵をいただき、希望をいただき、この尊い素晴らしい約束によってです。そしてあなたが神のご性質に預かるものとなるときに、あなたが変えられてキリストと同じように考えるようになるのです。そしてこの世にある欲のもたらす滅びを免れます。そう、この世の中はビルボードや同僚者やスポーツチームや、そういうものは決してあなたをキリストにいたものへ変えるように助けてはくれません。どういうふうに正しく考え、どうやって誘惑に打ち勝っていくか、それは尊い素晴らしい約束、この神の御言葉によって神のご性質に預かるものとなって、世にある欲のもたらす滅びを免れることができるのです。もちろん私の体にはまだ罪があります。だから自動的に、そうだこれだ、これが神様の方法だ、この世の中はこうじゃないというふうに自動的にパッと起きるわけではありませんけれども、でも神様の御言葉をどんどんどんどん蓄え養われていくうちに、そして神様がどんな方で何をしてくださったのかを分かるうちに、だんだん考え方が変わってきます。そしてだんだんその自分の反応というものが、反応の仕方が変わってきます。前はこういうことがなかった、でもその御言葉によって、この御言葉があなたを生涯変わり成長させ続けるのです。私は7歳の時にクリスチャンになりましたけど、でも例えば35年間クリスチャンでいたとしても、この御言葉によって養われていなければ何も変わることがありません。そう、私たちが霊的にどれだけ健康でいられるか、でも御言葉を読んでいない人はもうガリガリの痩せこけた人と同じです。もちろんジムに行ったり野菜を食べたりしていても、そのもちろんその肉体的な健康管理も少しは意味がありますが、でもこの御言葉の。いろんなもテレビ番組もありますけれども、でもこの御言葉がなければ、ああそうどうしよう、すごい失望しちゃった、どうしていいか分かんない、どうしていいか分かんないが、ただ祈ってください、祈ってください、そう言ってたら神様は黙りなさいというかもしれません。そして私の御言葉を得なさいと、ここに約束がありますから。そして神のご性質に預かるものとなって、世にある欲のもたらす滅びを逃れることができる。でもこの御言葉を読まなければ、御言葉を定期的に読まなくてはなりません。定期的に毎日御言葉を読むこと。でも教会にだって教会に来て、この牧師が汗かきながら60分も話してくれてるんだから、10分じゃなくて60分も聞いてるんだからと思っても、でもあとの終日をその聖書を置きっぱなしにしておいたら、あなたは大きな問題に陥ります。もう今日いっぱいもらったからもういい、来週まで聖書はいらないという人はすごい病気になって 魂の病気になってしまいます。そしてたくさんの問題に遭ってしまいます。でもこれは霊の、生活に御言葉は毎日必要です。御言葉があなたを変わり続けさせます。そして心を一新することができます。その御言葉があなたの考え方を変え、でもそれは週末だけに起きるわけではありません。金曜日と土曜日聖書読んだけど何の違いも感じないという人、あなたはじゃあトラベルチャンネルのテレビ番組をどれだけ見てたんですか。その週末だけでは何も変わりません。これはエネルギードリンクのように1回飲めばすごい効果があるというものではありません。でも長い期間を考えて日々毎日毎朝御言葉を読んで、ああすごいと思う日もあれば、そうなんだこれが主の御言葉って思う時もあれば、例えばその妻の作る食事と同じで毎回すっごいおいしいというわけではなくて、時にはああただの食事ねって思う時もあります。だけど神の御言葉、もちろん毎日感動しなかったとしてもとにかく毎日読み続けます。だからローマの12章1節にはこうあります。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみの上にあなた方お願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子合わせてはいけません。そうですね、この世というのはこの世が考えるように考え、求めるように求めるように言ってきます。常に。でもこの世と調子合わせてはいけません。いやむしろどうやって変えるとかありますか。心の一心によって自分を変えなさいとありますね。その説教だけではなくて月火水木金土と自分で御言葉を読む、そしてスモールグループに入って他の人たちがどうやって御言葉を人生に生かしているのかなって見るというのは、聞くだけでいいとは書いてありません。じゃあその御言葉をどうするかが大事だと書いてあります。ただ聞くだけではなくて御言葉を実行する、それがスモールグループがそれを助けてくれます。どういうふうに乗ったらいいですか、どうやって助けたらいいですか、あなたを。そして他の人からそうやって刺激を受けることによって、そうなんだ、自分だけじゃないんだと。だからスモールグループに入ってください。そして礼拝に来て、そして自分で聖書を読む、その心の一心によって自分を変えなさい。頭の、心の一心によって自分を変えなさいと書いてあります。そう思うことが感じることに変わで、感じることによってどういう行動をするかというふうになってきます。そしてどうやってここまで来たんだろうと、自分でどうしてここまで来たのかなと思うと、まず考えること、この頭で。そしてだからその考え方をまず一新する必要があります。あなたのやり方じゃなくて神様の考え方で考えることが必要です。それはコンピューターのハードドライブのような風に あのコンピューターっていうのは定期的にあのデフラグをしないといけませんよね。でうちにはあの子供が5人いて、よくコンピューターが呪い呪い呪いってよく文句言うんですけど、それはその中にどうでもいいようなあのものがいっぱい入っちゃって、そのコンピューターの中にあのどうでもいいものがいっぱい詰め込まれて、あのゆっくりになってしまうんですよね。そこでコンピューター、うちのコンピューターも子供がいなかったら早く動くようになると思います。もう使わないものをずっとダウンロードしたままになってると、それがあの大事なマップクエストはそのいらないもののダウンロードによってすごくゆっくり動いたりしてしまいます。そのどうでもいいものがいっぱい入ってるからです。だからデフラグをして、私もよくあの意味は分かりませんけど、そのデフラグの意味は、でもそうやってあのあの会社の人にあの電話してあのやってもらうんですけど、そうするとそのデフラグするとあのコンピューターの中がこう片付けられてきれいになって、だから私の頭も同じです。だから私の頭の中にももういろんなぐちゃぐちゃしたものが入ってきます。真理でないことがいっぱい頭の中に詰め込まれます。あなたの頭もデフラグが必要です、定期的に。それはどうすればいいんですか。大きな声で皆さん言ってください。もう一度御言葉ですね。そう、でも皆さんの中にはあの朝起きてコーヒーを飲んで車に乗って、そうするとなんでそのすぐイライラしやすいし、あの本当に必要な力がないのかというと、御言葉読んでないからです。これがあなたの心を一新し、生涯変わり成長させ続けるのです。そう、これは日曜日だけで、日曜日に詰め込めばいいというものではありません。自分で日々やらなくてはなりません。あ、そうだ、あの礼拝にそうだ来なくてもオンラインで聞けばいいというような考え方やめてください。私たちがそのオンラインにあのメッセージを載せてるのは、あ、今日は綺麗な日だからドライブに行こうかっていうためではありません。またその特別なこと、その聖霊がこの御言葉を通して働きかけてくださるのはこの共同体の礼拝です。だからいいや、オンラインで見ればいいや、今日は忙しいしとか、行かなくてもいいやと思わないでください。この礼拝堂で共同体でみんなと一緒に神の御言葉を賛美し、御言葉を聞く、説教を聞くということに特別なことがあります。そう、ここで共に礼拝することにが本当に大事なことですから、あのオンラインで見ればいいと思わないでください。次、3つ目、神の御言葉があなたに希望を与え、耐え忍ぶのを助けてくれます。その神の約束があなたが困難な時にあなたを支え、もう戦えない、誘惑に抵抗できない時に助けを与えてくれます。その聖書の中で一番長い章というのは詩編の119編で176節ありますけれども、ここにはこの詩編119編のテーマっていうのは何でしょうか。御言葉なんです。そのダビデがただ 御言葉が大好きだ、御言葉が私に自由を与え希望を与えてくれると、その御言葉が御言葉が御言葉がと書いてあります。そうすると、よくわかんないという人があるかもしれません。そうよくはブラッドの言ってることよくわかんないという人、ぜひ詩編119編から始めてください。そう、私はそういうふうに感じないという人でも、詩編119編を読んで、あ、私もそのように御言葉についてエキサイトしたい、御言葉御言葉御言葉を自分を助け、ですから私がその御言葉に対する態度を変えるようにしてください。神様はクリスチャンの人の人生を自分の力で生きられるようには意図されていません。クリスチャンの信仰生活を自分自身の力と自分の自身の知恵だけで生きるようにはしていません。ですから119編28節にはこうあります。私の魂は悲しみのために涙を流しています。御言葉のために私を高く支えてください。119編50節、これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。92節、もしあなたの見教えが 私の喜びでなかったら、私は自分の悩みの中で滅んでいたでしょう。147節、私は夜明け前に起きて叫び求めます。私はあなたの言葉を待ち望んでいます。ぜひ朝読むことをお勧めしたいと思います。一日を始めるときに、今日は大変だった、今日は最悪だった、もう疲れてクタクタだ、それで今からさ聖書を読もうか、もう疲れちゃったっていうふうにはなりたくないと思いますね。もちろん朝も大変ですけど、あなたは朝方なんでしょというかもしれませんけど、違います。私はそういう今日は新しい日だって喜んで起きるような朝方の人間ではありません。だから起きなきゃ、起きなきゃと思って、だから戦いです。私が朝起きるのは戦いです。でも神の御言葉がその私の態度を変えてくれて、御言葉に対するそしてやっぱり朝御言葉を読まなくてはならないと。ここに私は夜明け前に起きて叫び求めますと。例えば朝車を運転しコーヒーを飲みながらって思ったかもしれませんが、でもここでは私は夜明け前に起きて叫び求めます、私はあなたの言葉を待ち望んでいますとあります。皆さんも朝起きないといけません。自分のスケジュールを変えなくてはいけません。私はそのいっぱい表を書いたり赤ペンですごいすごいスケジュールつけるって言ってるんじゃなくて、ほんの10分ほんの10分毎朝毎朝聖書を読む、毎日御言葉、そう、神様の御言葉が人生があなたを打ち目のすときにあなたを前進する力なんです。だけどもこのアメリカにもその本当に弱々しいクリスチャンがいて、というのはその聖書の言葉をちょっとだけその文脈とは関係なく一言だけ抜き出して、そしてちょっとだけ気持ちよくなったりハッピーになったりすればいいと思っている。そしてそういう人間中心の浅い神学によってはすごく影響を受けている。ジョン・パイパーはこう言っています。西洋におけるクリスチャンは弱々しい世界観によって埋められました。弱々しい世界観が弱々しいクリスチャンを作るのです。そして私たちに欠けているのは聖書です。聖書全体です。 血と腹割ると罪と恐怖。そう、これぜひ読んでみてください。もちろん旧約聖書を読みにくいところがありますね。あの、私にとってもそうです。そこにはでも力強い歴史を司る神がおられます。大きな神です。大きな神がいられます。すべての国々と歴史を治めておられる。その聖書を見るとすべてがわかります。その血と腹綿と罪と恐怖、それらは皆神の力強い御手の下にあります。その指を弾けば星ができ、命を与え、それ、またそれを取られる手です。すべてを支配される手です。すべてを。私たちが知るべきことは、神についての偉大なることです。どうやって神様の偉大なことを知ることができるでしょうか？それはテレビからではありません。雑誌やニュースからではあり、新聞からではありません。どうやってその神様の偉大さを知ることができるでしょうか？それは御言葉、聖書ですね。神様の御言葉によって知ることができます。神についての偉大なることを知ることは、激動する争いや個人的な大災害の中で潰されてしまうことがないよう心の準備をしておく助けになるのです。ですから神の御言葉について思うこと、あなたが神について思うことがあなたについても一番大事なことです。もしあなたが弱々しい小さい神様がいたとしたら、あなたの人生への反応の仕方も全く変わります。でも偉大なる大きな理解できないような全知全能の揺らぐことがない憐れみに深い恵みに深いけれども神秘的なこの神様が、そしてその神が肉となってこの世に来てくださり、そして死んでくださり復活してくださった。そして私にはだから仲介者がおられる、大祭司がおられる、こういうことをすべて分かれば、あなたそのことがあなたの人生への対応が変わるのです。あなたはただ聖書を読んでいるときに時間を浪費しているのではありません。これが、この聖書があなたの考え方を変えるんです。そしてあなたの考え方が変わると、あなたの行動も変わってきます。で、皆さんの中にはよく行動してない人もいるでしょう。そういう人にチャレンジします。あなたはこの御言葉からどれだけ得ていますかと。忙しい人、いろんな理由がある人、そういう人こそ読む必要があります。読まなければなりません。その肉が、自分の肉が、ああもう疲れちゃった、今日はもう嫌だっていう時に読む必要があります。そのフェイスブックで今日はすごいがっかりしちゃったんだとか、あの書いている代わりに、でもそういうふうにしても誰も力を与えてくれません。力は聖書にあります。あなたが助けが必要なら御言葉です。御言葉です。もう一つ、神の御言葉があなたに自由を与え、人生の意味を見出すのを助けます。その神の御言葉があなたに自由を与え、人生の意味を見出すのを助けてくれる。ここにはあなた方は真理はあなたを自由にしますと書いてあります。またヨハネの 17:17 には、真理によって彼らを清め分かってください、あなたの御言葉は真理ですとあります。あなたはもういろんな問題だらけでそれにとらわれてしまっているときに、神の御言葉によって自由にされます。この御言葉は虚しいものではありません。あなたに命を与えるものです。命を与えてくれます。その聖書はもちろん創世記の一章に私たちの起源が書かれてあり、また最後には究極的にはどこへ行くかということまで黙示録には書いてあり、ですから私たちが その歴史を司る神様であり、また目的があり計画がある。だからそれは偶然作られたという考え方と全く違います。もちろん人生は心が締め付けられる、混乱することもいっぱいあります。でもだからといってカオス、完全な混沌ではありません。そう、この前本当に辛いことがありました。これは15歳の赤ちゃんのお葬式を挙げることでした。どうやってその15ヶ月の可愛い赤ちゃんが寝ている棺桶の前でメッセージを説教したらいいんでしょう。この御言葉がなかったら、そしてそのまたご両親も御言葉をなかったら、私はとても何もできませんでした。ある人がいました。そのフューネラル、これが本当につらいのは、たとえ子供がいない人でさえも本当に普通の人はみんなつらいものです。そうですね、かわいいエンジェルとかそんなこと言っても長くは持ちません。でもこの御言葉です。そのお葬式が終わった時に、そのお父さんが私にこう言ってくれたんです。ブラッド牧師どうもありがとうって。もしこの御言葉の教えをこの教会でこの2年間学んでいなかったら、今回のことはもっとすごい辛かったと思うと。そして本当にその棺桶の蓋を閉めるとき本当に辛くて、そしてもうみんなバケツのようにバケツいっぱいに涙を流しました。私たちは希望を御言葉に置くのです。希望を御言葉に見出すのです。その神の御言葉です。で、リチャード・ドーキンスは会議論者という雑誌のインタビューにこういうふうに答えました。こう聞かれたんですね。あなたの世界観というのは、シェイクスピアのマクベスと同じでしょうかと聞かれました。そのシェイクスピアのマクベスというのに書いてあることは、人生とは白痴の語る物語、響きと怒りに満ちてはいるが何を意味するわけではないとマクベスにはあります。そういうふうに考えてるんですかと聞かれたリチャルド・ダーキンスは、まあそうです、そうですけど、でも反論するところは、でも人は自分の人生に虚無感を覚えやすいけども、そんな必要はないと。人はとても幸せで満ち足りた人生を送ることができる。たとえこの世界が白痴の語る物語と思っていても、でもある墓地をうちの近くにあるんですけども、その墓石にこの言葉を刻印しているのを見たことがあるんですけども、人生とは白痴の語る物語だけど、これをこの考え方で幸せで満ち足りた人生を送ることができたとしても、でも大変なことがあって、そして私のところに戻ってきた人がいたので、私がそのたらその創世記一章を見せます。そうするとそこには、初めに神がと書いてあります。これが私たちのワーシップにエネルギーを与え、またこれが私たちの人生の意味を見出すことができる、この御言葉によって。これは他の本とは全く違います。ここに命があります。そして力があります。だから あなたはどれだけ取りますか、この御言葉から。希望と考え方、忍耐、そう、一緒にこの御言葉を通してワーシップしましょう。そして神様にこの御言葉に感謝して賛美を捧げたいと思います。この御言葉を毎週毎週本当に意味のあるものとして語ってくれて、ブラッド牧師ありがとうございますと今ワーシップリーダーが伝えました。そしてこの御言葉の真理がなければ、私たちのそしてまたあなたが説教を通してこの御言葉を私たちによく分かるようにしてくれる、励ましてくれている、そのことを本当に感謝します。それがなくてはいい賛美ができませんから。